innovation.
Cultivation.
So much innovation.
Cultivation.
Radio.
みなさん、こんにちは。カルティベースラディオの組織デザインラディオです。今日もよろしくお願いいたします。はい。で、今まで前回まで事業多角化と人材の多様性、この2つがまあ巨大なテーマとしてあり、この2つのテーマをアウフヘーベンするのが、まあ、組織デザインであると。まあ、現代に求められている組織デザインの勘どころなのかなっていう、まあ、そのようなお話をさせていただいておりました。で、この事業多角化と人材多様性、この課題についてもう少し解像度を上げるのを本日のテーマにしたいなと思っております。で、その中でですね、まあ、解像度を上げる上で、まあ、ご自分の会社だったり組織に当てはめて考えるとしたときに、わかりやすくブレイクダウンする上で、あるのが、企業の規模だったり、組織のフェーズ、段階によって、この事業多角化と人材多様性の課題のフェーズというのが、まあ、異なっていたりとかするんですよね。なんで、まあ、今回は企業規模だったりステージ間によって、まあ、事業多角化と人材多様性の課題がどのように移ろっていくのかという話をしていきたいなって思っております。はい。で、この課題を解説していくときに、まあ、企業の段階を分かりやすく捉えたモデルがございまして、よくメディアでも使われたりとかするんですけれども、グレイナーの5段階成長モデルというのがあります。この5段階成長モデルを使って企業を5段階に区分けしながら、じゃあその5段階ごとに事業多角化と人材の多様性を特に焦点に挙げながら、まあ、どんなふうに課題が移ろっていくのかという話を本日はしていきたいなと思っております。よろしくお願いします。でですね、まあ、早速ではあるんですけれども、よかったらスライドに動画投影、スライドを動画で投影しておりますので、ご確認いただけたらなって思ってはいるんですけれども、早速1段階目から解説していこうかなと思っております。まあ、1段階目は50人までくらいの規模を、まあ、1段階目としております。で、まあ、50人くらいの規模って事業的にも、まあ、大体多くはシングルプロダクト、一つの事業を運営されている状態なのかなって思っております。まあ、経営者様が一人でプロダクトを作り上げて事業開発をして、まあ、ユーザーに対して価値検証を行って、果たしてこれがプロダクトとして伸びていくのかという検証をして、でそれが伸び始めているくらい、まあ、それくらいのフェーズなのかなと思っております。これくらいの規模感の時って重要なのって、ファウンダー創業者に、まあ、いかに創造性クリエイティビティがあるかということに、まあ、重要であると言われていて、そのファウンダーの一人のリーダーシップによってしっかり事業を作り上げ、その中で、まあ、ちゃんと組織に関しても落とし込んでいき、いかに、まあ、仕組み化をしてプロダクトを作り上げていくかっていうのが、まあ、重要であると言われております。これも多くのスタートアップにおいて、まずはね、少人数で、まあ、ちゃんとプロダクトを作り上げて、ユーザーに刺さるようにしていく、一番に PMF させて、プロダクトマーケティングフィットをさせていくっていうのが、まあ、よく謳われることなのかなと言われております。まあ、これが50名くらいまでの段階ですね。なんで、この段階では、まあ、事業多角化っていうのは、まあ、多くの場合は行われない。だったり、まあ、人材の多様性という観点でも、まずはファウンダーのそのリーダーシップに共感して思いを一つにして、価値観的にも、まあ、ケイパビリティだったりに関しても似たような人が集まっているというのが、まあ、多くのケースなのかなと思っております。なので、事業多角化と人的多様性というところで言うと、まずは少ないところから始まるのかなと思っております。これが第一段階目ですね。で、第一段階目から第二段階目に移ろっていくときに、言われているのが、リーダーシップの危機っていうのがあると言われています。これって何かって言いますと、まあ、人数規模的に50人規模とか人数が増えてきたりすると、まあ、約50人の壁とか言われたりとかするんですけれども、要はファウンダー一人で組織をマネージメントすることに限界が訪れるというふうに言われています。限界が訪れてきますし、同様に起きるのが、 やっぱり50人くらいまでって役割をそんなにしっかり区切らないで、あるボール、落ちてるボールをみんなで拾う、でその中で協力し合ってやりきっていく、そのようなのが成功体験に挙げられるのかなと思っております。なんですけれども、やっぱり人数が増えてくるとちゃんとルールを決めたり、ないしはマネージャー採用、ないしは抜擢育成を行って権限移譲をしていくというのが大切かなと思っております。でじゃあどうなるかということなんですけれども、第2段階目ですね、グレイナーモデルの第2段階目なんですけれども、第2段階目に関しては100名くらいまでを規模感のステージと定義しています。でこの段階でどういうふうなものが、問いにあって成長の源泉になるかというところではあるんですけれども、先ほどの通りこのくらいの規模感になってくると、マネージャーの権限移譲をしっかりするだったり、ルールだったり部門をちゃんと設計して分業化をしていくことによって組織的な再現性を作り始めるステージなのかなと思っております。スタートアップでも例えばザモデルとか、セールス部門がいて、プロダクト部門があって、営業がちゃんとシステマティックに販売しながらプロダクトを製造して販売していくという、そういうシステマティックなモデルに変えていくフェーズっていうふうに言われたりはするんですけれども、そのような業務管理の体制とかもしっかり作り上げられるのかなと思います。その中でちゃんとマネージャーに権限移譲をして、ファウンダー創業者、ないしは経営者とともにその下にぶら下がっているマネージャー複数名の人たちがちゃんとその分業された管理体制の中で仕組みをそれぞれプロセスを回しながら、経営者の下で指揮を系統をしっかりしながらマネージをしていく、でそれを組織を運営していくっていうのがこの段階にあるべき姿なのかなと思っております。はい。ちなみに余談ではあるんですけれども、今までの解説の中に組織の基本構造として一番最初にビジネスモデルを作り上げた上で、さらにその後に、組織図上に関してもちゃんと機能部門組織を作り上げて、組織図に関しても PMF させていくといいよという話を、以前の回でさせていただいたんですけれども、このあたりの組織図を描いてビジネスモデルに基づいた組織形成をしていくということも、この段階で行われるのかなと思っております。これが第2段階目ですね。でこの第2段階目の問題として、よく起こりうるというのが、自主性の危機というふうに言われたりとかするんですけれども、雑に言うとやっぱりファウンダーの指揮系統で意思決定をし続けるっていうことって、非常に課題が発生したりとかするんですよね。雑に言うとマネージャーの方とかを立てて、ちゃんと、レポートラインをしっかり形成して、で動くように協力関係を築けるようにしたんだけれども、ちゃんとファウンダー経営者の方がマネージャーの方とか部門長の方にデリゲーションをしっかりする、つまり意思決定を責任者としてしっかり成し遂げられるようにちゃんと責任ごと渡し切る、でそれでうまくいくようにしていくっていうのが必要なのかなって思っております。でも多くの場合ってやはりこうファウンダーや経営者の方の圧倒的なセンスで伸びた企業ではあるので、ちゃんとそれを再現性を持ってデリゲーションをする、権限移譲をしていくというのは非常に難しかったりするので、それができないとマネージャーの方が形骸化しちゃって、悪い意味での官僚的な社内政治的な風土みたいに悪化しちゃうこととかもありますし、結果的にマネージャーが自律的な意思決定ができないと、その方のチームにいらっしゃる方とかが、自分自身でちゃんと物事を考えて物事を進めていくことができなくなっちゃうので、なんでちゃんとデリゲーションをマネージャーや部門長の方にする、かつその方をちゃんとパフォーマンスが上げられるようにちゃんと育成責任を背負っていくっていうのが、重要なこととして挙げられるのかなと思っております。これが第2段階目ですね。なんでちょっとずつ、部門のチームが増えてくるので、人材の多様性が職能単位で微妙に増え始めるフェーズ、ステップっていうのが まあ、第2段階目なのかなと思います。はい。でですね、まあ、そのようにして乗り越えていくわけなんですけど、次が第3段階目ですね。グレイナーモデルの第3段階目。で第3段階目なんですけれども、これの規模感で言うと、だいたい300名くらいまでっていうのが、グレイナーモデルの第3段階目までの規模感として挙げられます。で、これくらいの規模感になってくると、まあ、異常による成長というのが謳われてはいるんですけれども、まあ、先ほどのように、ちゃんと部門長がワークするように、デリゲーションをする、マネージャーに対してデリゲーションをする、そのガイドラインをしっかり作って、構造の、基本成功法則を作って、型を作って、で、ちゃんと人を育てて、配属をして、渡していくっていうことが、まあ、できるようになってくるというのが、この段階の成功法則なのかなと思っております。なんで、しっかり型ができている状態なのかなと思います。で、型が出てくると、どういうふうなことが起きるかと言いますと、組織のひな型ができている。つまり、組織のひな型をもとにして、他の部門を作りやすくなるっていうのが、起こるんですよね。なんで、何が第3段階目に起きるかというと、いわゆる事業図上でいうところの事業型組織、つまり複数の事業をひな型をもとに増やしていくということができるようになるっていうふうに言われてます。なんで、だいたい第3段階目くらいから事業の多角化っていう、まあ、戦略が選択されて、で、複数の事業が展開なされ始めるっていうのが起きてくるっていうふうに言われております。まあ、例えば、テック会社で言うと、まあ、事業の多角化とともにプロダクトをたくさん作る必要が生まれてきたりするので、結果的にエンジニアリング採用だったりとか、プロダクトマネージャーさんとかデザイナーの採用、まあ、職能に関しても人材多様性が微妙に始まってくるというのが、このステージ感なのかなと思っております。なんでその人たちにちゃんとさらにデリゲーションをしっかりしながらひな型を作って部門を増やして再現性を持ってビジネスモデルを拡張していくっていうのがこの段階かなと思います。でもこの段階における問題としてあるのがコントロールの危機っていうのがあると言われています。まあ、どういったものかっていうと早いなし部門を作ってデリゲーションをしっかりして自律的に動ける部門を作っていくって何が起きるかというとその部門自律的に意思決定をしている部門長同士マネージャー同士の連携みたいなのが齟齬が生まれてくるんですよね。つまり今までって経営層がちゃんと意思決定をしっかりしていくということができていたのがそれを手放した時に複数名の自律的な意思決定をする連邦軍がちゃんと一つの目的に向かって企業の理念に対してしっかりと向き合いながら部門運営をしていくっていうのが、まあ、なかなか難しい段階になってきて混乱が起き始めるんですよね。なんでそこがちゃんと混乱が起きないようにちゃんとお互いに調整をしながら理念に向かって向き合えるような、まあ、そんなマクロなダイナミックな組織構造を作ったり、まあ、ミクロな組織構造デザインの調整をしていくというのが、まあ、必要になってくるというのがこの段階なのかなと思っております。はい。で次ですね、後半終わります。もうちょいで終わるんでね、後半第4段階目に入ってくるんですけれども、まあ、第4段階目なんですけれども組織規模的には1000名くらいまでって言われています。まあ、1000名くらいになってくるともう結構事業も増えてるかもしれないしテク系の企業であればプロダクトに関しても10個以上とか、まあ、会社さんによっては数十個だったりとか、まあ、かなり増えられているのかなと思っております。で部門も増えているし執行役員の方も増えているしいろんな職能の方も増えている。でその中で、まあ、そこがちゃんと調整をお互いに連携しながらちゃんとプロセスだったり業務フローとかもしっかりできて仕組みが回り始めている。それによって成長しているというのが、まあ、これくらいの規模感なのかなと思っております。逆に言うとちゃんと仕組みや構造設計ができていないともうカオスな状態伸び悩んじゃうと思うんで、まあ、第4段階まで来たというのはかなりそこはしっかり構成されながら設計としても美しい形になってきているのかなと思います。 ただこれくらいの規模感の問題として言われるのが、やっぱりプロセスが硬直化しちゃってマニュアルのためのマニュアルみたいになっちゃいがちで、でもう自分たちでちゃんと頭を使って考えて事業を作って創造性を持ってやっていくというのが失われやすいフェーズっていうふうには言われています。なんで、まあ、形式主義が訪れやすいというふうに言われていて、まあ、これ何が起きるかっていうと、まあ、事業を多角化する中でその事業がコントロールできなくなって結果的に価値を失って利益率が下がってしまうとか、あるいは人的多様性に対してちゃんと、まあ、増えている中でそこに一つ一つしっかりフォローアップをしっかりしながら学習支援をする必要があるのに、まあ、特定の固定プロセスでしか対応できなくなっちゃうから個人に即した対応ができない、つまり人的多様性に対応できなくなってしまうというのが訪れやすいのがこの段階なのかなと思っております。これが第4段階目ですね。で最後さらりといきますけれども第5段階目、まあ、1000名以上ですね、まあ、1000名数千名数万とか、まあ、これくらいの規模感になってくるとちゃんと仕組みだったり構造設計もできていて形式主義も打破し始めているというところであるんですけれども、結局この1000名以上の会社になった時にちゃんとその大集団においてちゃんとみんなで協力し合っていくっていうことだったりとか、まあなんか事業多角化人的多様性の複雑さもかなり増してきてちゃってるんですよね。なんでまさに前回までの回で語ったような事業多角化と人的多様性の複雑さが無尽蔵に増えてきてしまうので、まさに終わりない組織デザインの問いに向き合う段階というのが第5段階目なのかなと思っております。まあ、このようになんですけれども、スライド上新しいスライドを表示したんですけれども、まあ、第1段階目は、まあシングルプロダクトで人的多様性も、まあ、少ない中で価値観を同居し一緒にしながらやっている段階から第5段階目に向けて進むにつれて事業多角化が行われてどんどん部門が増えてくる、かつ人的多様性も増えていって、まあ、それぞれの職能におけるケイパビリティも増えてきますし、というように価値観もいろいろ増えてくるというのが挙げられるかなと思っております。なんで1段階目から5段階に向けてどんどん課題が複雑になってくる、その複雑さを乗り越える組織デザインの重要性がどんどん上がってくるっていうのが、まあ、グレイナーの5段階モデルで言えることなのかなと思っております。はい、まあ、全体的にグレイナーの5段階モデルを通じながらどんな課題が事業多角化と人的多様性のフォーカスする中で起きるのかというのを今回は解説してきました。で、次回なんですけれども、じゃあこのグレイナーの5段階モデルの中で単一事業から事業多角化に移っていく中でどういうことを大切にしたらいいのかと、まあ、戦略的に、まあ、一つの事業からマルチプロダクトに事業多角化をしていく中でそこをどういうふうに編み合わせながら価値を生み出していくような経営戦略を取っていけばいいのか、ないしは組織としてファウンダーの一人のリーダーシップで成り立たせてたのをちゃんと事業家集団であったりとかリーダーシップだったりとか、まあ、アントレプレナーみたいな言い方もしますけれども、そういう人たちが集いながらちゃんと複数事業を編み上げていくような集団にするためにはどうすればいいのか、まあ、その戦略をどうすればいいのかという話をお話をできたらなと思っております。はい、今回は以上になります。ちょっと長い回になっちゃったんですけれどもお付き合いいただいてありがとうございました。